医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんと、事業開発部長のゆうたろうさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はスカイプで杉山産婦人科新宿の黒田圭司先生とつながっております。今日のテーマは着床不全についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
先端医療の気になるあれこれ、人形町にございますアイジェノミクスジャパンよりお届けしております。ゆうたろうさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、あれ、トシさん。
そうなんです、
はい、トシさん、
はい、今日はですね、私在宅の日でして、はい、在宅ワークの日でして、はい、自宅から参加させていただいてます。
かしこまりました。ということで、はい、今日は、トシさん、それから私ども、そしてゲストの方いらっしゃいます、先生もスカイプでつながってるんですよね。
そうですね、今日は杉山産婦人科新宿の黒田圭司先生とつながっております。先生、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。杉山産婦人科新宿の黒田と申します。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まず先生、クリニックと、先生ご自身の自己紹介をリスナーの皆様にお願いします。
はい、私黒田と申します。杉山産婦人科は新宿に ありまして、だいたい今内外受精としても6000件から7000件ぐらい1年間に行っているような病院であります。で、まあ、私は難治性不妊症診療部長という名前と、あと内視鏡診療部長というのを兼任しておりまして、いわゆるもうどんな方でも妊娠まで持っていけるような治療を、まあ、手術も含めてですね、やっております。私自身はもともとはその順天堂大学というところで、それから不妊治療の難治性の治療をやっておりまして、それを実際に診療に生かせるように杉山さんの実家に移動して、今、3年目ですけれども、皆さんのお役に立てるように働いております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます、はい。先生は本当はですね、今月7月はですね、コペンハーゲンで学会ヨーロッパの生殖医学のエシュレーというのがあって、本当は行ってるはずだったんですけれども、まあ、それもちょっとオンラインになってしまって、ただ先生ポスターでご発表いただきまして、そのあたり のお話も聞かせていただければと思ってます。
あ、はい、私もともとはですね、不妊治療に関わることは何でもやってるんですが、メインにはイギリスに留学していた時期がありまして、でその時に子宮の内膜の研究をずっとやっておりました。特にそのなかなかこう体外受精で何回も妊娠しないような着床不全の方や、あとは流産を繰り返すような特に原因不明の不育症の方の研究をやっておりまして、でそれを順天堂にまた研究室を立ち上げて研究を続けまして、新たな治療とかをの開発なども含めて行ってまいりました。
ありがとうございます。トシさん、
はい、
先生にご質問。
そうですね、はい、本当に着床不全っていう言葉、一言で言うとこう着床不全なんだと分かるんですけど、先生から改めて着床不全についてご説明いただけませんでしょうか。
着床不全って正直言うと未だに完全な定義が決まってないんですね、まあ、ただ、まあ、論文で見るともう本当にさまざまで、2回ぐらい体外受精で肺移植、受精卵を子宮内に戻しても妊娠しないっていうデータで着床不全って書いてる論文もあれば、例えば10回ぐらい戻して着床不全と診断してるような論文もあるんです。ただ最近ですと、まあ、大体日本のデータで見ても30代前半の方で1回肺移植をする、日本ですと大体 40% ぐらい妊娠というか着床されるので、まあ、3回から4回ぐらい移植をしても妊娠しない方が、まあ、着床不全という 診断になってきてるかなと思います。ただやっぱり年齢によっても随分違いがありますので、まあ、40歳まで上がってくると、40歳ですと大体着床率が今日本ですと 25% ぐらいになりますので、3回4回やっても6割ぐらいしか妊娠に至らないというのがあるので、受精卵側の問題っていうのもありますが、大体あの目安としては大体3回から4回ぐらい移植した方というのが大体のその定義になってきているかなと思います。
ありがとうございます。あの本当着床不全について、まあ、いろいろある中で、あのやっぱり一番興味が高いのがですね、慢性子宮内膜炎について、はい、こういろんな原因でね炎症になるかと思うんですけども、はい、このあたりちょっと詳しく教えてほしいんですよね。お願いできますか。
あ、わかりました。慢性子宮内膜炎今結構話題になってるかなと思うんですが、いまだに正直言うとこれかなり前から疾患自体は見つかっているんですけれども、あのこうやって妊娠に関わったりとか流産に関わるっていうのが本当に分かったのは本当にこの数年の間 でして、まあ、一応その定義が決まってまして、いわゆる子宮内局所に、まあ、形質細胞、炎症性の細胞がずっとあの炎症がずっと続くと出てくるような細胞なんですけれども、そういったものを伴う持続的な炎症疾患という診断になります。それで、原因としてもそのメインがやっぱり子宮内感染、まあ、菌が入ったりウイルスが入ったり原因が分かんない場合もありますが、まあ、そういったものがメインですが、ただあのおそらく無菌性のものも あるということもちょっと我々のデータでも分かってきておりますので、まあ、何かしらただ範囲としては非常に広くて炎症が持続的に続いているような疾患のことを言います。
ありがとうございます。この炎症になる原因っていうんですかね、その、まあ、ウイルスだったりいろんなことがある中で実際どういったリスク因子というかそういったのがあるんでしょうか。
難しいんですが、確かにその、まあ、おそらく感染がメインですが、ちょっと私たち、ちょっと今、ちょうどまだ論文を書いてる段階なので、あれなんですけど、あのポリープ、子宮内膜ポリープも、実は結構その炎症とも強く関係していたりとか、あとは子宮内癒着、癒着が続くような方とか、何度も再発するような方も、大元にベースに慢性子宮内膜炎というものがあるということを考えてますし、特にそのポリープに関してはもともと何度も再発されたりする方がいらっしゃるんですが、我々考えているのはそのベースに慢性子宮内膜炎というものがあって、でポリープで手術してもベースが治ってないとやっぱりまた再発されるんじゃないかなということを今考えて研究を進めております。
ありがとうございます。なるほど、そういうことなんですね。これ子宮内膜炎になる患者様の年齢とかってやっぱ関係あったりしますか。年齢が高い方がとかそんなことはありますか。
いや年齢での実は全然差はなくてですね、若い方でもなりますし、まあ、高齢の方でももちろんなりますので、結局何が原因かって非常に分かんないことも多いんですが、ただ分かっていることとしては室内というのはもともと常在菌も非常に多いので、でかつその経管粘液って言って、まあ、子宮の出口の部分に粘液があって、そういった菌が入らない仕組みが女性というのはできています。また精子は妊娠のいわゆる排卵の時期になると入り込めるメカニズムがあるんですが、そういったものが何かこう破綻して菌が入り込んでしまったりっていう可能性もありますし、あとはもともと僕たちがやってるような不妊治療で子宮内にこう肺移植でチューブを入れたりとかっていうのも、もしかするとその遺伝的に感染を起こしている可能性もやっぱり否定はどうしてもできないかなと思っています。
その実だと自浄作用でしたっけ、そういったのがあるっていう話を聞いたことがあるんですけども、まあ、そういったのが子宮にやっぱりあまりないと思っていいんですかね。
でももともと子宮内っていうのはいわゆる生理が起きることで自浄作用が起きてる、だから生理ごとで、はい、それによって通常多少入った菌っていうのは自分で流し出すことができるんですが、ただ生理を超えても続いているような炎症だったり感染っていうのがおそらく慢性子宮内膜炎という疾患になると。
なるほど。だから先ほどの先生のあったそのベースに何か問題があるはずっていう、そこを解決しないとなかなか感知することができないということなんですね。
はい。
後半もこの方にスカイプをつないでおります。杉山産婦人科の黒田圭司先生です。黒田先生、後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、 では龍太郎さんの方から、はい、先生。
そうですね、
は
い、先生前半ですね、子宮内膜炎およびチャピト不全性いろいろ教えていただいたんですけれども、内膜炎こう治療していくにあたって、はい、その方法ですとか具体的なこう、まあ、可能でしたら症例のご紹介ですとか、そういったところをお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
はい、現在分かっている治療というか、まあ、一般的にこう論文化されているような治療法というのが、まあ、基本的には抗菌剤の、データばかりだと思います、はい、関連するようなその細菌というか、まあ、ウイルスは本当に様々でして、でちょっとその広範囲でやはり抗生剤を使って、広範囲に効くような抗生剤を使うというのが、まあ、基本になっているんですね。ただ、まあ、これもまだ確定した治療では僕はないと思っています、
はい。
まあ、私が経験した症例で言えばですね、まあまあ、単位で4回肺移植をして妊娠しなかった方でもう我々の施設に来た方なんですが、まあ、診断が慢性式内膜炎がついたんですけれども、その時点で、まあ、一般的なその抗生剤として、まあ、ドキシサイクリンという、まあ、ちょっと広範囲に効くような抗生剤を使ったんですね。でその後、まあ、我々のテスト実はその子宮の内膜の組織からCT138 という、まあ、特殊な免疫染色をした検査を行うんですね、まあ、実は診断方法もそれしかないので、それによって内膜炎があるかないかを診断します。でそれと合わせて実は子宮内の細菌培養の検査を、薬剤感受性というのをつけて出します。で薬剤感受性というのは例えば菌が出た時にどういう抗生剤が効くのか、例えば耐性菌っていうのがあるんですが、例えば抗生剤に対して強い菌っていうのが出てきた場合にそれに対して倒せるような抗生剤が見つかるんですね。でそういったものを、選ぶためにそういった検査をするんですね。でその時に例えば出てきたのがもう非常に様々な菌が出てきて、その中で抗生剤を選んで、治療をするということをしております。ただ一般的なその論文で出てるような抗生剤の方法っていうのがもう一番初めに広く抗生剤を叩いて、ダメだったらもっと広いのを叩いてっていうのをやっていくのが通常の流れになってるんですが、ただちょっと今厚生労働省も言ってるのがですね、その抗生剤っていうのはこれ使えば使うほど耐性菌が作られていく、
そうですね、
ですのでそういったものっていうのがやはりその、まあ、子宮内膜だけじゃなくて腸の中とか、まあ、そういったものでこうから体調を崩していく可能性もありますので、やはりできる限りその効く抗生剤をちゃんと選んであげるっていうのは僕は大事だと思いますので、それによってスペシフィックな、まあ特異的な抗生剤を選んであげてですね、で叩いてあげることで良くなるとなった症例がいたので、まあまあそういう方は実は何例も私経験しまして、まあ、治療すると本当にその後すぐ不妊治療で妊娠されたりとか、あとは私経験があるのがやはり何回も体外受精やってきたのにいきなり自然妊娠したりすることがあるのがこの慢性子宮内膜炎という病気になります。
先生、そのあたりの抗生剤の選び方はやはり先生のご経験ですとかこう何かしらこうお持ちのデータの中からこう狙っていくといったそんなような考え方でいらっしゃるんでしょうか。
そうですね、基本的にはその、まあ、経験というよりはやはりその薬剤感受性というのを出して、はい、どの抗生剤が効くかっていうのをちゃんと選んだ上で、
なるほど、
はい、叩いておりますので、であまりにも分からないときにはその、感染症の専門の先生にも相談したりということをして、はい、我々もやっております、
はい、やはり基本的にはできるだけこう感知してから次のステップに進むというお考えでよろしいでしょうかね、はい、
そうですね、
はいはい、そうするとやはりそこでの選び方というのは結構やはり重要なところになってきます。
そうですね、
はい、
はい、そうです
、ありがとうございます。そうしましたらその子宮内膜炎結構やはりまあ治すのも難しかったりですとかどうやっていくかっていうところもありますけれども、そこと着床の窓っていうのがどういうふうに関連してるかっていうところも先生のテーマの中ですごく大きいのかなと思ってまして、はい、少しずつお聞かせ願いますでしょうか。
あ、はい、子宮内膜というのは、まあ、着床に向けて排卵すると黄体ホルモンというホルモンが出るんですね、まあ、その影響で子宮内膜自体が実は脱落膜細胞と名前の全く違う細胞に変わっていく、
はい、
脱落膜細胞ってもう脱落する、はい、いわゆる生理の時に剥がれる名前になってますが、
はい、
それに起きないとですね着床ができないんですね、
はい、
でもともと滋賀医科大学というところが出した研究で、慢性子宮内膜炎の方が、脱落膜細胞の、まあ、その時に出るマーカーがあるんですが、そういったものが非常に低いことも出してまして、脱落膜化がやはりそのなかなか起きづらくなったりとか、 するようなことが分かっておりますので、やはりその着床の時期というのがずれていく可能性があります。
先生、いろいろありがとうございます。はい、あと先生のテーマの中でですね、すごく大きなテーマとして、はい、妊娠着床と免疫についてというのがあったと思うんですけれども、そちらの方も少しお話しいただけますでしょうか。
はい、ですね、我々注目しているのはヘルパー T 細胞という細胞がありまして、よく TH1、TH2 という細胞で、そこが実はもともと妊娠自体が TH2 細胞が優位になると妊娠が成立して継続するんですが、TH1 細胞が高い方がやはり着床不全の方に多いことがデータとして我々も出してまして、そこに高い方に対して、免疫抑制剤というものを使用して妊娠まで持っていく方法があります。でただやはり免疫抑制剤というのは適応外使用になりますので、なるべくはその自然に近い形で治療する上でビタミン D というものに我々も注目しまして、はい、ビタミン D 自体が低い人の中に、TH1、TH2 が高い方というのが非常に多いんですね。
なるほど。
でそれを補充してサプリメントすることによってそういったところが正常化する方がいますので、それによって、そういった免疫抑制剤を使わずに妊娠できるような方もいらっしゃいます。はい、
ありがとうございます。免疫抑制剤使わないでいいような治療法ができると患者様にとってもやはりすごく治療しやすい環境になりますでしょうね。
そうですね。ただ免疫抑制剤自体もそのかなり安全性が高いものとしてもう分かっているものだったりとか、
はい、
コロナウイルスが問題なので心配になるかと思いますが、
はい、
我々使っているタクロリムスというのはもともとコロナウイルスの治療薬としても出ていたような
薬剤
なので、はい、かなり安全性が高いとは思っております。
はい、はい、ありがとうございます。
赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さてお時間となりました。今週ご出演いただきました杉山産婦人科の黒田圭司先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いします。
着床不全はこの数年で本当にいろんなことが解決してきていますので、以前は妊娠しなかった方がさらに妊娠するようになってきておりますので、本当に悩まれている方、特に大変ですね、何回も繰り返して辛い思いをしている方、少しでもサポートできればと思っておりますので、皆さん頑張ってください。
ありがとうございました。今週ご出演いただいた杉山産婦人科の黒田圭司先生でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎週月曜日夜21時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週お会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。